今日の7章は、裁きの、間に、置かれています、生徒たちの状況について、天上また、地上にある生徒たちの、置かれている、状況を、描写している箇所です。14万4千人という数は、あるグループは、自分たちがその14万4千人だと、言われていますけども、私たちはそう信じておりません。まずその時期が違うということ。そしてこの数は、少少ではないかということです。短い箇所ですが、まず前半の部分を拝読してお祈りいたします。ヨハネの黙示録第7章1節から8節。その後、私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにした。また私はもう一人の御使いが日の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼らは地にも海にも害を加えることを許された四人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。私は印を押された者たちの数を耳にした。それは14万4千人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されていた。ユダ族から1万2千人が印を押され、ルベン族から1万2千人、ガド族から1万2千人、アシェル族から1万2千人、ナフタリ族から1万2千人、マナセ族から1万2千人、シメオン族から1万2千人、レビ族から1万2千人、イッサカル族から1万2千人、ゼブルン族から1万2千人、ヨセフ族から1万2千人、ベニヤ民族から1万2千人が印を押されていた。天の父様、黙示録の、裁きの中で神様は、ただ悪を裁くだけでなく生徒たちを守り、また用いておられることを、そして天上に、おいても主のもとに召された生徒たちの姿があることを見ます。私たちもまた天と地がつながっていることを覚えて、先に召された九大姉妹たちのことを覚え、私たちもそこに行くこと、そして共に心を合わせて主を褒めたたえ、主にお仕えすることを待ち望むことができるように導いてください。この箇所に光をどうかお与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は短くまた、単純に記されています。七つの封印のうち六つが、解かれました。争い、そして、死、また、すみません、順番違いまして、飢饉があり、そして、死が、望み、そして、天変地異が、起こると。そして、この、神様の予言の成就であります、患難、大きな患難の時に、人々はこれからさらに厳しく臨もうとする神様の裁きを 恐れていました。6章17節に、神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられようと。神様は、このような裁きの日がノアの日のように、人々が安穏として神様を忘れ、飲み食いに励んでいたときに、突然及ぶと告げておられました。その中で生徒たちはどのように用いられていくか、そのことを地上また天上において神様のご計画があらかじめあることを私たちは見ることができます。地上におきましては、イスラエルの十二部族と言われる方たちに神の印が押されるために御使いが使わされ、彼らに印を押すまでは裁きの嵐をとどめておくようにと命じられていることを見ることができます。四人の御使いが激しい天変地異の中で荒れ狂う風を抑えて、そして生徒たちに害が及ばないように、印を押し終わるまで及ばないようにと命じました。この裁きの中で救われる方も起こされますが、またすべての人が救われるのではないことも告げられています。4節にはその人数は14万4千人と記され、そして5節から8節はイスラエルの12の部族1万2千人ずつと言われています。4節にはっきりとイスラエルの子らのあらゆる部族と記されています。イスラエルの民は頑なにされていました。しかし終わりの時、異邦人の日が満ちる後、彼らが救われると聖書に予言されています。ルカの福音書12章24節、12章24節を読みいたします。12章24節、12章でなかったですね、ごめんなさい。どこでしたかね、後で調べますけども、ローマ書の11章をまず開きましょう。失礼いたしました。ローマ書の11章25節以降、兄弟たち、あなた方に自分の、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするため、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。そう記されています。ルカの福音書では21章です。失礼いたしました。21章の 31章の24節。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと。イエス様も異邦人の時を予告しておられました。この黙示録の額のに神の印を押された人たちは、証をするためにこの艱難の時代に証をするために用いられていきます。ここに神様の約束が成就します。私たちはといえば、先にキリストが空中で私たちを迎えてくださり、共に天に上げられています。さて、黙示録戻っていただけますか。7章の9節以降です。天にすでに大勢の生徒たちが主を礼拝していました。その後私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、天に夏目ヤシの枝を、持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると。天に、挙げられ、そして、神とキリストの前に、集められた数えきれない、主の民が、大声で主を賛美しています。同時に、四つの生き物、長老たちもいました。御使いたちも礼拝します。さて、この大軍勢に対して、先に24人の長老がいましたけ、現れていましたけども、その一人が13節をご覧ください。ヨハネに話しかけます。すると、長老の一人が私に話しかけて、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか？どこから来たのですか？と言った。問われて、ヨハネは、長老に、私の主をあなたこそご存知ですと答えると、長老は改めて彼らを紹介します。この人たちは大きな艱難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのです。それゆえ彼らは神の御座の前にあって、昼も夜もその神殿で神に仕えている。御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られると。神の幕屋が彼らと共にあると、その光景が後に記されていますけれども、困難の中にあっても主を信じ、そして信仰を守り通した彼らは義の衣を着せられて主の前に出ることを許され、そして神の恵みの中で覆われています。 そして16節17節、彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを襲うことはない。御座の中央におられる子羊が彼らを牧し、命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。やがてこの祝福が完成する状況が21章にも記されています。3節以降ですね、開括弧からお読みいたします。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださると、まあ、そう記されています。命の水については22章の冒頭に記されています。パウロは救われた方たちに、神の国に入るまで多くの苦しみを経なければならないとあらかじめ告げました。私たちは終末に救われる選ばれた者たちは、御使いから額のに神の印を押されますけども、目には見えませんけども、イエス様を信じたときに聖霊の証印をいただきます。そして神様の守りの中で、地上の困難の中で信仰を守り、そして主を賛美する者として仕えております。どんな困難もキリストの愛から私たちを奪うことはできないと、ロマ書の8章31節にある通りです。黙示録は繰り返し義の衣、白い衣ということが聖徒の印として出てきています。先に衣を着せられるとか、衣を着なさいとか、衣を奪われないようにというふうに、7つの教会で勧められています、テキストに抜き書きさせていただきましたけども。その白い衣は何を表しているか。19章の8節には、花嫁は輝く清い天布をまとうことが許された。その天布とは、生徒たちの正しい行いである。ペテロが、結婚する花嫁に対して、飾り物ではなく清い行いを飾りとしなさいと教えています。私たちはその意味で地上においても白い衣を着て証しすることができます。主に喜ばれるものであること、そしてこの清い衣こそ主の前に出る証となることを覚えて、この地上で信仰を守り、主の業に励みましょう。22章の14節をお読みして終わります。黙示録22章14節、 自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。神様の恵みのうちに歩みましょう。天の父様、地上においては困難があります。しかし信仰を守り抜く中で、義の衣をまとって主の前に出られる約束が与えられております。どうかそのことを覚えて、主に喜ばれる歩みをできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。